自分自身をラブにせよ、自分自身に共購入せよ、一番、これは記事の真ん中103ページの一番下、 Therefore というところから、従ってから始まる。
したがって作業の順番は、人が自分のためにラビを作ることで始まる。そして自分自身を論理や理性を超えて天の王国の重荷を自分に課すということ、これがする Doing と呼ばれている。その意味は体の反対にもかかわらず行動をただするということとも自分に変え、その後でこれがやってくる。買うこととはまさに人が何かを買いたいときと同じである。彼は彼がすでに持っているものを生かせなければ捧げなければならない。彼は与える。彼が持っているものを時々与え、時々その代わりに新しいものを購入する。神の作業でも同じである。人がディビクートをするために、携帯の同等性になるために、主が慈悲深いようにあなたも慈悲深い、そういうふうに彼は多くのものを譲歩しなければならない。彼がクリエイターとの付着を買うために、これが何時に友を購入せよという意味である。人が自分にラブを作る前には、天の王国の意味であるラブを作る前には、どのように彼は友を買うことができるのか、つまりラブとの付着というものを。結局彼はまだラブを持っていない。彼が自分にラブを作った後でのみ、そこには欲求の点がある。その体が付着を買うために譲歩する体、彼はクリエイターに満足を与えたいということ。しかしながら私たちは理解しなければならない。友を買うという強さを持つという、それに従事する強さを持つということは、ラブの偉大さの程度と同じぐらいまでということ。これがそうである理由は、彼がラブの重要性を感じる同じ程度までラブと付着するために譲歩するという意思を持つということ。だからその時彼は理解する、クリエイターとの付着、
クリエイター、それが私たちにこのように、この環境の中で振る舞うことを余儀なくさせる。
そして分かることは、人が次のことを見るとき、彼は体を超えることができない。なぜなら彼はこう思う。彼は十分な強さを持っていない、弱い特性を持った、取って生まれたと、そう思うとき、それはそうではない。その理由は、彼はラブの重要性、偉大さを感じていないということ。言い換えれば、彼はまだ天の王国の重要性を持っていない。そこで彼は重要でないものに対してそれを乗り越える力は持たない。しかし重要なものに対しては、誰でも自分が愛するものの愛する重要なものを譲歩することができる。彼が必要なものを受け取る。例えばもしも人が疲れていて、夜11時に眠りに行きたい、そして彼は3時に起きるなら、もちろん彼はこういう、彼はとても疲れているので勉強する知るために起きるエネルギーを持っていないと。そして彼はすごい弱いと感じ、わずか熱を持っている。その時なら体は起きる力を持っていない、起きることになれる、そういう時間を持っていない。しかしもし人がとても疲れていて病気を感じていて、そして夜中に眠りに行く、しかし1時に起き、そしてこう言われる、火がそのヤードの中にある、それはまさにあなたの部屋にやってくる、素早く起きろ、あなたは自分の命を守る、あなたがする努力に対して、彼はどのような実行も疲れていることに対してエクスキューズすることしない。むしろ彼がとても病気であったとしても、彼は自分の命を守るために努力する。 明らかに彼が重要なものを獲得するためにその体はエネルギーを持つ、彼が欲するものを得るためにできることをするためのエネルギーを持つ、そのため、自分のためにラブを変えということにおいて、ラブを作れということにおいて作業するとき人はこう信じている。なぜなら彼らは自分の命であり私の人生の日々の長さである。彼が自分のこれが自分の人生だと感じるレベルまでその体は全ての障害を乗り越える強さを十分に持つ。次の比喩で書かれている、この比喩で書かれているように、このため、人の作業のすべてにおいて、勉強や祈りのにおいて彼は作業にフォーカス集中するべきである。偉大さを獲得すること、ラブの重要性を獲得することとにおいて多くの作業が、
まあ、続けてください。105ページ真ん中から。
ゾハールの言葉において、これは埃の中、口の中から神聖さをあげると言われている。その意味は天の王国をあげるということ。それは埃へと下げられている。言い換えると、人は重要性をそこに、地上の上に置いていない。一方で、重要でないものが地上の上に投げられている。そして、天の王国は神聖さと呼ばれているが、これがまさにその底へと下げられている。それはこう言われている本の中で、全てのスピリチュアルな行為というものの前に人は祈らなければならない。神聖さを塵の中から上げろと、これが意味していることは、私たちは祈るべきであるということは、私たちが天の王国を重要だとみなすように、そしてそれが価値があると、それを実行する価値があり、重要性へとそれを持ち上げることと、私たちは今こう理解することができるロシュハシャナで言っていることの祈り、栄光をあなたの人々に与えよう。これは全く驚く、当惑させられる。どうして、オーナー名誉のために祈ることが許されているのか、聖者が言っている、まさに謙虚であること、そしてどのように私たちは私たちに栄光を与えるようにクリエイターに祈れるのか、私たちはこう解釈するべき。私たちはクリエイター、私たちは祈るクリエイターが栄光を主の人々に与えるように。なぜなら私たちは主の栄光を持っていない。しかし主の死は都市はまさにそのそこまで下げられているというのは、こう呼ばれている埃の塵の中の神聖さだと。また私たちは実際の重要性を持っていない。自分のためにラブを作れという事柄に関して、だからロシュハシャナにおいて、私たちが天の王国を私たち自身に課す、その時私たちはクリエイターに求める、主の人々に神の栄光を与えることを。なぜならイスラエルの人々はクリエイターの栄光を感じる。そしてその時私たちはトーラとミツボットを完全に守ることができる。だから私たちはこう言うべきである。あなたの人々に神の栄光を与えよう。つまりその意味が、主が神の栄光をイスラエルの人々に与えるということ。これは主がイスラエルの人々にイスラエルの栄光を与えるという意味ではなく、クリエイターが神の栄光をイスラエルの人々に与えるということ。なぜならこれが私たちがクリエイターとの付着の重要性、偉大さを感じる必要がある全てであるから。もし私たちがこの重要性を持っているなら、それぞれの人というものは努力することができ、そこには自分の人生を守るために強さを持たないというような人は世界にいなくなる。そして彼は獣でとどまりたいと望む。もし彼が人生がとても重要であると思うのであれば、獣のままにとどまる。なぜなら彼は人生を楽しんでいるから。しかしもし人が人生 が意味を持っていると感じない、たくさんの人が死を選ぶ それだとしたらたくさんの人が死を選ぶ。これがそうである理由は、誰も苦しみを人生の中で経験していない。なぜならそれは創造の目的と反対であるから。なぜなら創造の目的は主の被造物に対して善を行うことである。その意味は彼らは人生を楽しんでいる。だから人が自分が、
はい、ラバッシュのエッセー106ページから真ん中。
私たちが欠けているものすべてというものは、自分のためにラブを作れ、クリエイターの偉大さを感じるために、その時すべてのものがゴールに到達することができる。
考慮させてくれる。
そして私たちはまた、ラビ・ヨシュア・ベン・パラヒアの言葉をこう解釈すべきである。3つのことがある。1、自分のためにラブを作れ。2、友を自分に変え。3、すべての人を良いものとして判断せよ。これは友の愛に関連している。フレンドシップというものが、その技術や質が同じレベルの2人の人に関連しているものだと考えることは、意味がある。だからその時彼らはコミュニケーションを取ることが簡単であることが分かる。彼らは一つに統一する。その時彼らは全ての友達を助けた。2人の人々パートナーシップを作り、同じエネルギーを投資、同じ資源や作業を投資する二人の人々のように、その時その利益というものも彼らの間で平等に分けられる。しかしもしも片方がもう一方よりもより上にいて、より多くのお金や技術、エネルギーというものを他者よりも多く投資しているなら、その利益の分配というものも平等ではなくなる。これが3分の1のパートナーシップと、もしくは4分の1のパートナーシップと呼ばれる。このようにそれは実際のリアルなパートナーシップとは見なされない。なぜなら人がもう一人よりもより高い地位にいるからである。そしてわかる、リアルなフレンドシップとは、その時それぞれは友達を買うための必要な支払いを行う。それは正確にお互いが同じ地位を持っていて、その時同じように両二人とも支払う。それは現実のビジネスのようなものであって、そこでは彼らの両方がもう全てを平等に与える。もしくはそうでなければリアルな現実パートナーシップとはありえない。だから友達を自分に変え。なぜならそこにはつながりがある、存在できる。彼らが平等であるときのみそれぞれが友を買うとき。一方で、もしも人が自分の友達が自分よりも上だというふうに見ないのであれば、互いから学ぶことは不可能である。もしも他者が偉大であるなら、彼は友になることができない。しかし彼のラブ先生、偉大さというものが、彼が生徒とみなされる時である。その時彼は知識を学ぶことができ、もしくは彼から徳を得ることができる。これだからこう言われている。友の自分のためにラブを作れ、そして自分に友を購入せよ。存在するために両方を持たなければならない。一方でそれぞれが友達として他者に関連するべき。そしてその時そこには購入するための余地がある。これが意味していることは、各々は支払わなければならない他者に対する譲歩を持って、それは父親が彼の残り 作業というものを息子のために譲るようなもの、お金を彼の息子のために使い、すべては愛のためである。しかしそこには自然な愛がある。クリエイターは自然な愛を与えた子供たちを持ち上げるために、そうしてそこには世界に対するパーシステンスがあるだろう。もしも例えば父親が子供を持ち上げるなら、なぜならそれはミツバであり、彼の子供は服や衣類その他のものを持つ子供が必要なもの、それは人がすべての密ボットを守ることをコミットさせられる程度による。その時彼は密ボットを守り、そして彼はとても小さくするだろう。そして彼の子供が死のために飢える。これだからクリエイターは両親に自然な愛を与える、彼らの子供たちのために。そしてそこには世界に対するパーシステンスがあるであろう。これが友の愛と共にでは、愛があるときはそうではない。ここで全ての人が大きな努力を払う、自分自身で彼のハートの中で友の愛を作るために。それは自分に友を変えと同じである。彼が理解するや否や、少なくとも知識的にでも理解するならば、彼が助けを求め、彼は聖なる作業をすることができないと、彼は心の中でそれを理解する程度まで彼は購入し始める。彼の友達の目的のために譲歩をするために。これがそうである理由は、彼は理解するということ、その作業がクリエイターに授与することに関連している。しかしそれは彼の特質に反している。なぜなら人は自分の利益のためにのみ受け取る欲求を持って生まれたから。だから彼はキュア、助け、治療というものを与えられる。それによって自己愛から他者への愛へと移行できる。それによって彼はクリエイターの愛へと到達できる。それゆえ彼は発見できる、この彼のレベルで友達を発見できる。しかしその後で、友をラブを作ること、つまり彼の友達が彼よりも高い位置にいると感じること、それは人が見ることができないもの。彼の友達がラブのようであり、そして彼は生徒のようである。しかしもしも彼が彼の友達をラブと見ないのであれば、どのように彼が彼から学ぶことができるのか。これは受け入れなければならない。理性を超えて、すなわち彼の友達は彼よりも偉大である。そしてこれはが作ると言われている。つまり理性を超えて行動するということの意味。エッセイの中でゾハール、
知らなくてはいけないということ、まあ、それが本当に前進させる、まあ、そういう先導力になる。でも体はそれに、
こう書かれている。最初に条件を受け入れることを各生徒は感じなければならない。最も小さく友の間で、その状態で人は感謝というものを、偉大なものの偉大さに対する感謝を受け取ることができる。このようにして彼は正確に始める。すべてのものが彼自身を友達の間で最も低いと見るべきだと、あるということを。さらに、どのようにして人は自分を一番低いと見ることができるのか。理性を超えて、これは自分のためにラブを作ると呼ばれている。その意味は、それぞれが彼に比較してラブと見なされるということ。彼は単なる生徒と見なされる。これは偉大な行為である。なぜならそこにはルールがある。他者の欠乏というものが常に目に見える。
真ん中から始めます。あなたの友達購入せよについて、Regarding what to demand. regarding by yourself a friend.
ועל ידי התשלום הוא קונה אותו. ומה הוא משלם לו? יכולים לומר שעניין תשלום.
אני מותה あの払うのか私たち言うことができるその話ということは努力である。つまりいつかその人が何か 例えばまあ新しいクローゼット買いたいときまあそれはまあ2000ドルぐらいかかる。そしたらまあその売ってる人に、私お金ないから、でも私聞いた、あなたは誰か新しいその、そこであの働く人を2週間、まあ働く、まあそのそれ購入するために。したらその褒美として、まあそのクローゼットくださいって、その支払いのために。 それは多分それに今同意するだろう。なぜならまあそれはまあその交換から、まあそれも友達の間においても一緒、大きなエフォートが必要、まあ友達を好意的にまあその判断するときして、まあみんなはそれする準備ができていない時に、まあそれはまあより悪い、まあでも時には友達が まあ自分に今ブレであると感じる。そしてまあとても悪いものもある。彼はまあそのまあゴシップ、まあその聞いたまあなんか友達がまあその友に言うのにはよくないことを耳にする。そしてまあその時まあ自分自身をまあ抑えて、まあ彼を好意的な判断しなくちゃいけない。まあこれには本当に多大な努力が必要ということはこういうことが判明する。 まあその努力を通して彼はその支払いを与える。そしてそれはもっとお金のまあその支払いよりも重要である。もし彼がまあ友達を非難するんだったら、まあどこにまあ彼がまあ本当にまあこういうことはまあすごく明確。あ、チュバイ、シェイニアナアバタヘヴェリン。
では何が自分自身を分け渡すそのポイントなのか、友達をよく見るという、その答えは友の愛が友への愛という基盤の上に作られることということ、それによって彼らはクリエイターの愛へと到達できる。それは通常の友の愛と考えられるものとは正反対である。言い換えると、他者への愛というものは 友が私を愛するという意味ではない。むしろそれは友のを愛さなければいけないのは私である。このためそれはもしも友達が彼を低く見ていたり彼を嫌っているということの違いは、そこに違いはない。代わりに 他者の愛を獲得したい人は、他者への愛を是正を必要とする。他者を愛することの是正を自ら必要とする。それにそのため人が努力をし、自分自身を彼をよく見るときに、それが薬性グラとなる。そこではその努力、人は作る、それはこう呼ばれている下からの目覚め。彼は強さを与えられる上層から、すべての友達を愛することができるように例外なく、これは自分に友を買うと呼ばれる。すなわち人は 努力をすべき他者への愛を獲得するために、それがレイバーロードと呼ばれている。なぜなら彼は理性を超えて実行しなければならない。合理的に考えること、どのようにしてそれは可能なのか。他者をよりよく見ること、彼の理性が、彼の友達の真の顔、彼が彼を嫌っているというのを示しているときに、どのように可能なのか。何、彼が それについて体に対して言えることは何か。なぜ彼は自分自身を友達の前で服従させなければいけないのか。その答えというものは、彼がディビクートへの付着を望んでいる、クリエイターとの付着を望んでいるということ、形態の同等性を、つまり 自分の利益を考えないということ、このようにして、なぜ服従が難しいことなのか。 その理由は彼は自分の自身の価値というものを拒否しなければならない。そして、彼が生活したいと望むその生活のすべてというものは唯一他者のために作業する能力の全体であり、他者の利益、他者への愛から始める。人と人の間において、クリエイターへの愛を通して。さらに言えば、ここには彼が次のように言える場所がある。彼が行うすべては自分の興味なしで、だから理性によると友達というものは彼を愛するべきものであるが、彼